熱血
人体塾超ええやん。
皆さんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役長田治さんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さあ塾長、ゴールデンウィークも終了しましたね。
はい、そうですね。
夏も近づく88夜も過ぎまして、はい、これからはね新茶を楽しめる、はい、シーズンになりますね、はいはいはい、立春2月4日から数えて88日目の日は88夜と言いますけれども、はい、昔からこの日に摘み取られたお茶を飲むと1年間無病息災で元気に過ごせると言い伝えがあるようですね。
なるほどね。
京都でも宇治茶ですね。
あ、宇治茶有名ね。
有名ですけどね、はい、そんな中塾長は以前番組でもお茶を習っておられたことがあるってね、
はい、
お聞きしました。
僕は若い時にですね、21、2ぐらいから25ぐらいまで、まあ、3年間ぐらいですけどね、たまたまお茶を習う機会がありましてですね、まあ、うちの家も茶畑あったんですよ昔。
あら。
ほんでお茶を摘んでですね、よく小屋にお茶をこう干してですね、ほんでお茶屋さんにそれ持っていただいて、こう手もみのね、
はあ、
玉露を持ってきてもうたりとかしてたんですけども、もともとそういうお茶、日本茶いうのは好きでね、僕は、まあ、浦さん浦仙家行ってたんですけども、楽しかったですよ結構。あ、足、ただ一番足がしびれるのが、ね、最初ちょっとそれが辛かったですけどね、
正座ですから、ね、
並んでたら別に1時間ぐらい座っても別にどうってことなかったですよ。
あ、そうですか、
はい、
いや、あれは本当にお作法の世界ですからね。
いいですね、お茶はですね、ああいうしんしんとして静かなですね、部屋でやっぱり物をこう考えながら、いろんなことを考えるということでね、昔は戦国武将はね、お茶室を作ってですね、まあ、茶の湯を楽しんだっていうですね、交渉事をする場所でもあったわけね。大体4畳半のその茶室にですね、二次入口っていうこう入り口があって、小さい小さい窓なんですけども、そこをこうどんな偉い人がいても頭を下げるという、
あ、
二次入り口っていうのはこう二次ルーネから みんなこう頭を下げてですね、そこを入って中でまあお茶をこう呼ばれた、
ね、狭い入り口にも意味があるんですね。
そうです、あれはこう頭を下げてこう入っていくと、そういうお客さんを迎えるために亭主の方はですね、きちっと打ち水をしてですね、清掃して打ち水をして、まあ、その床の毎日雑誌をさしてですね、湯をちんちんと沸かすと、ほんでお客様をおもてなしするというですね、そういうなんか非常に日本独特のですね、わびさびの世界ないですね、あれは。もう少し年取ったら茶室でも建てたいな。
うわ、
茶室は高い建物は
確かに
ぜひですね、お聞きになって皆さん方もお茶をですね、趣味の世界に入っていただければありがたいなと思いますけど。
いいですね、はい、まあ、なかなかね、お着物もいりますしね。
もうまあまあ、じゃあまあ、千利休はですね、利休百秋っていうのがあるんですけども、その中でやっぱり茶の湯とはただ湯沸かし茶を飲むばかりなりというですね、簡素なことを、まあ、彼は言ってるんですけども、これ出したらキリがない、
キリがないですよね、
まあ、本当に ありのままで、まあ、お茶の世界でその、まあ、茶道という名前がついて、昔はお茶やったんだけどね、今は茶道でしょ、道を、人間形成の道なんで、剣道でも華道でもみんな道がつければ、柔道でも柔術が柔道、道になったりね、人間を完成する一つの道なんです。お茶もやっぱりそういった中から自分は見つめ直して、まあ、人生を、まあ、多少、まあ、あんまりうるさいこと考えたら大変ですけども、考えるやっぱ世界、時間を持つというやっぱ非常に大事なことだと思うんですよね、はい、まあ、ぜひ今の若い方もですね、本来の古来の日本のそういったものをやっぱり参加やってみて、やっぱりそこから いろんなものを得ていただければありがたいなと思いますけどね、
ちょっと改めて見直してみたいなと思いました、ね、
うん、やってください。
なるほど、
ぜひ。
わかりました、
はい。
この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い、100万弁天の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間お付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。熱血
賃貸塾超エアン
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ今日のこのコーナーではですね、塾長に紹介したい匠職人さんについてお話をいただきます。
なるほど。
匠。
なるほど。京都っていうのはやっぱり千年の都ですからね。
ええ、
だからその天皇さんがおられたから、結構さすがにですね、その天皇さんに例えば献上するものとかね。
はい。
でから食事とか、でから建物も京都は結構竹も多いんで竹垣とかね。ええ、寺社仏閣をやる大工さんね、だからそれとその屋根をね、きれいにこういう瓦で拭く職人さんとかね、壁屋さんとかも立派な人がたくさんいらっしゃいますね。迎賓館はもちろんありますけども、僕も昔高校生の頃アルバイトで、まあ、なんかの間たまたまうちの親戚の人が屋根屋さんの職人でね、
ほう、
よく土上げる仕事がありましたね。
土上げ、
アルバイトで行きましたね。それと比叡山に上がってですね、そこに延暦寺の食堂の屋根ね、
ほう、
それをコンクリートで拭くね、で50キロのコンクリートの袋を上げさせたことある。
は
あ、あれはもうしんどかったね。
でも貴重な体験ですね。
そんな普通今は全部機械でしょ、
は
あ、昔は全部ね肩で上げたの。
は
あ、だからそれはね、自分との戦いやね。
そうですね、
足がもう最後こうつってきて震えてくるんだけどね。それでもやっぱりこう、まあ、それも自分を鍛えてるって、若い時に鍛えるっていう意味では僕は良かったんちゃうかなと思うんですけども、だからそういう世界がやっぱり職人の世界があるというね、まあ、職人って誰かちょっと変わった人が多い、偏屈っていうか
その筋の一本こう通ってるようなね。
そ
う、
そう、で、まあ、それ屋根屋さんやったんですけどね、その屋根をこう瓦を並べて拭くっていうんですけども、その時にその普通はこう糸を張ってですね、大体糸を張ってやるわけですけどね、もう小さい家やったら糸を張らずに自分の勘でやる。であれ瓦って曲がってるんで焼くと、
ほうほう、
その曲がり方反り方をうまく合わせないときちっとしたものができるっていうね、それをこうパッと見たら分かんないね、あれ。僕ら見ても同じように思うんだけども、この屋根屋さんやかバイトやからこう土を下で練ってですね、こう鉄砲という入れ物に入れてあげるんですけど、なくなってきて、もう土ないけど言ったら上からバカボーン、地球全部土やとか言われて、あれにはちょっと参ったけどね。
なるほど。どこからでも拾ってこいみたいな。
そういう風に言われますね。また他に寿司屋さんね、職人さんいるんですけども、それはその寿司屋で大体何年ぐらいで一人前になんねやって言ったら、
はい、
10年ぐらいかで、いやなかなかっていうね、20年か、もうちょっと頑張れとか、30年でまあまあやな、
は
いつになったら1人前になんねやって僕言うてたんですけどね。
お寿司屋さんの世界は
ね、握り寿司っていうのは比較的まだマシやと、ああいうね、例えば巻き寿司とか、巻き寿司あれこう巻くのがやっぱり
コツがいりますね。
そうです、祇園に菊本で寿司あるんですけどね、いけちゃんいけちゃん、他のも絶対やる、自分が全部やる。
あ、やっぱ違うん
です
ね、
職人、職人ですわ。それとかその箱寿司とかね、
それ
からサバ寿司、サバの棒寿司、
あれこれね、綺麗に真ん中に持っていってこう均等にね、
あれね、難しい。普通は木の箱に入れてこう素人は押しますけどね、彼らはもう手でこうパッパッパッパッとこう練って、こう布巾みたいなでこう絞ってキュッとうまいことやるわけ。
うん、
あれはさっきと見ててもいつも寿司君はそれ見てますね。うまいことやんなぁと思って。
ね、
そ何十年でやってんねんから、
そうですね、
うまくなるわね。ハンバーグ屋さんでもあれしょっちゅ もうやってる人は1回握ったら何グラムって決定決まるぐらい、やっぱり 手の感触があるね。
あるみたいですね。パッと握って大体
分かる
わけ、ね、一緒なんですよね。
その人間でそんなん分かんのかなっていう、目方で測るよりもそっちの方が確実やっていうのがね、だから僕はやっぱりこう極めるっていうね、職人さんが極めた芸っていうのはもうほんま素晴らしいと、
素晴らしい、
素晴らしいと思うね。だから僕は職人的な人が非常に好きでね、そういうところで話を聞くのが大好きなんで、どうやどうやって、たまに反抗するともう講釈言い倒してもうええって思ってるけどね。
そう、職人肩着のね、
そう
方々はもうやっぱりそれもう自分のこれっていう考えがありますからね。
そう、料理調理人が結構多いですね、もう行った時からね、これがどうやとかこれどこさんやとか言い出して、もう俺は飯食いに来れるからいいよって言うけどねやっぱりこだわりがあるね。
そうこだわりですよね。
このこだわりがやっぱりこう素晴らしいものを生み出していくのやなと自分では思いますけどね。
そうですね、
はい、うちの方はですね、部屋の中内装直したりするので、畳屋さんが日本でも有名な人がいいんじゃないってこの間分かったんですけど、国土交通省で現代の名工になってですね、東京へ表彰してもらいに。
すごい方じゃないですか、まさに。
いつもおっちゃんやないよ、びっくりしました。畳組合の学長してたやつなんで、おおと思うんで、どんな学校やと思ったんですけど、畳のやっぱ畳屋さんの学校
あるんですね、はいはい、畳学校。
そう、その学長
は
大したもんでしょ。
すごいです ね
近所にそういう人がいるっていうのもね、やっぱりそれは一つのことをやっぱ極めたっていうね、その辺がやっぱりこう独特やね、職人の世界は。
やっぱ職人さん の, そのいろんな世界での動きなんかをこう見ていると、やっぱ人間ってどこまでいけるんだろうって思うところもあります
ね。ほんまですよね。まあ、さ、最近ではその、ね、東大阪 の, その職人さんや、ね、宇宙の毎度1号、ね、2号とかありますけど、
はい、
そういうのをやっぱり、やろうという職人の世界っていうのはもうすごいなと僕思います、長年やっぱ培ったもんやからね、今日明日絶対できひんねから。
そうですね、
だからそれは僕すごいなと思いますね。だから好きですね、職人さん頑張ってくださいよ皆さん職人の皆さん
ね、いや確かにその毎度1号2号の話はその東大阪の中小企業の方たちが集まってあれだけのことができてしまう、すごい力があるんだなっていうのを改めて実感しましたよね、エネルギーが。
もう一つね、あるのはね、欄間、
欄間、
欄間、座敷のところにですね、上に欄間が入ってます。あれ厚さで値段ちゃうんです。だいたい3寸ぐらいになると1000万ぐらいです、それあれを細かくね、両面から違うものを彫ってるっていうね、うちの親戚にその彫りも専門にやってるのもいるんですけどね、ちょっと安売ってなってお願いしたことあるんですけども、それ屋久島の屋久杉のね、今はもう天然記念物で切れませんけども、昔のやつ彫ったりやってますわ。一本だけ座敷でやってもらいましたけどね、あれも貴重な世界ね、昼間寝てるらしいですよ、夜になったらゴソゴソゴソゴソやりだす、静かな中で。今日日本はいろんな職人さんだなと思いますね、
たくさんの匠職人さんがいらっしゃる、
はい、
ということです
ね、
はいはい、さあそれではここで一曲お送りしましょう。今日はどうしましょう。
今日はですね、もう春のまあ濃い大きい季節になってきたんで、ちょっと古いですけども、堀内孝雄さんの恋歌綴りをお願いします。
渋い、
はい、
どうぞ。
生まれ育ったこの家ももう今夜限り、明日からはあの人と幸せな家庭を築きます。あ、柱の傷、小さい頃私の身長をお父さんが印をつけてくれたんだ。あの頃はよく怒られて泣いたっけ、お父さんなんか大嫌いって。私が親になったらどんな心境なんだろう。お父さん、お母さん、長い間お世話になりました。
家族の快適な暮らしをサポートする、そう私たちは長栄です。
熱血
賃貸塾長栄庵、
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに熱血賃貸塾長栄庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決をしていただきます。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。 そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます、はい、さあ塾長、今週もリスナーの皆さんからたくさんの疑問質問いただいておりますよ、はい、ご紹介していきましょう、はい、まずは高槻市にお住まいの会社員40歳の方からいただきました。ありがとうございます。先日インターネットの会社の営業が訪問してきました。私は Y 社のプロバイダーに加入していますが、このマンションには当社を使っていただかないといけませんということを言われました。その人が言うには、私が加入している Y 社を解約してそこの N 社のプロバイダーに加入し直さないといけなくて、このマンションの住人は皆そうしていると言います。でも何か釈然としません、はい、隣の方に聞くのも聞きにくいし、本当なのかどうかも信用できません。そんなケースって実際あるんですか？みんな統一のプロバイダーに加入するもんでしょうか？しつこいくらいに頻繁に訪問してきて嫌気がしていますと。
まあお仕事でね、
はい、
多分来られると思うんです、
はあ
はあ、お仕事で来た人が他の人世話してたら、他のプロバイダー世話したらこれは商売になりませんので、
営業の方ですから
多分まあお願いをですね、営業っていうのは大体断られてから勝負やと昔から言われてるんで
、
断られても断られても来るというですね、まあまあそういう、まあ、熱心な営業マンやと、逆に思っていただければいいと思うんですけども、まあ、このインターネットに関してはですね、まあ、最近のマンションはほとんど光ファイバーを入れてるケースが多いですね。で光ファイバーの場合はですね、もともとそのマンションには建物には どこの関係の光ファイバーが入ってるかっていうことが重要なんで、
どこの関係、
はい、そこの、まあ、持ち主さんの家主さんからですね、管理業者、
はい、
もしくは仲介した業者さんにですね、ここはどこの光ファイバー入ってるんですかと聞いていただければ、
うんうんうん、
あとはその、まあ、そこへ言うとおけば自動的にやってくれるんじゃないかなというふうに思いますけど、うんうんうん、
じゃあ場合によっては解約して改めて加入し直さなくてもいける場合も結構あったりするわけですね。
だからまあまあアドレス変えずにやっぱりそのまま使いたいと思うんで、
できればね、
だからこれ来るのはやっぱりそれ仕事ですからね、仕事なのに他の世話しててどなすんねんという世界ですから、まあよくよく聞いてからやっていただければいいのちゃうかなというふうに思いますけどね、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、まあ、この方の場合一応今の状態でも使えているんでしょうね。
そうですね、
だからまあ解約する必要があるのかっていう、
はい、
うん、だからまあそのまま行ってもいい、
それは行ってもいいと思いますよ、
はい、ということでございました、はい、そしてもう一つご紹介しましょう。宇治市にお住まいの自称若手社員さんからいただきました、はい、ありがとうございます。常識的な質問になるかもしれませんが、自分がもし住みたいマンションに地デジ設備がない、有線 BGM を聞きたいが設備がない、光丸々ではなく丸々光を使いたい、引きたいなど、マンションについていない設備を個人で勝手に導入することは可能なんでしょうか。 BS、CS とか個人で引かれているところが多いので、どの範囲で可能不可能なのか、またそれって賃貸と分譲で変わるのか、例えば分譲なら OK だとか賃貸なら OK とか、2つの形式に違いがある部分があるのでしょうかという質問です。
最近はですね、ほとんども入ってますね。
あ、
最近は
もともと、
まあ15年とか前ぐらいの建てたマンションに関してはですね、ケースもありますけど、今はもうほとんどマンションが光ファイバー対応しないと、
うん、
やっぱりインターネットされることが多いんでね、ほとんどの場合入ってると思う。たまたま入ってなかったという場合はですね、
はい、
昔の建物はですね、 MDF って電話のところからね、配管出てるんです。その配管を通して部屋へ回しますから、うん、だから、それも勝手でやるとまずいんでね、
はい、
やっぱり持ち主さん、家主さんに一言言葉を添えて、
はい、
もしくはその管理担会社にですね、はい、こういうふうにしたいんですけどって要望を出してですね、うん、やっていただければいいかなと。別にお持ちになっているところも自分のところ腹痛むわけでも何でもないんで、
ほうほう、
どうせそういう対応にしていくかなんて多分思われてるかもしれないんでね、
うん、
それは線通すぐらいは別にいいんじゃないかなと、うん、ただこうベランダから直接引くとかね、
はいはい、
そういうことになってくると景観でやっぱり問題があるんで、うん、やめてくださいっていうことはなるかもしれませんけども、
うんうん、
配管を通してですね、その指定のとこから出す場合は問題ないと私は思いますけどね。
そう、賃貸であっても分譲であっても、
分譲マンションの場合はね、 それぞれがお持ちですから、はい、それぞれが持ち主さんやりますから、はい、管理組合のがあるんですよ、
うんうん、
で管理組合の中で何もかも大体決めていくんです、
は
い、だから勝手にすると管理組合からこうちょっとって言われますから、管理組合には必ず理事長さんなり役職の方いらっしゃいますから、その人にやっぱりこう聞いてみると、
うんうんうん、
で賃貸マンションの普通ごく普通の賃貸マンションの場合は管理業者かそうかその持ち主さんに聞いてください。
はいはい
はい、拒否する必要は全くないでしょうね。
うん、
よほどの 大きい工事をしない限り、
うんうん、
ただBS とかね見たい場合はですね、最近はまあ、電波の方向もありますけども、はい、部屋でつける場合は別にいいと思いますね。部屋からこう、うん、ベランダにこうついてるとこありますね。
いいあります
ね。方向悪い場合は屋上へ上がってつけてる方もいらっしゃいますね。で屋上へ上がる場合はさすがにですね、勝手でやると怒られるんで、
自分のところの屋根に行ったわけじゃないですか、
ね。それは取り付けは電気屋さんがちゃんと寄ってくれますから、一言やっぱ言葉を添えて勝手でやらないと、
うんうんうん、
それはやっぱり常識的なルールや思うんで、声をかけていただいてですね、うん、まあ、声かけてお願いします言うたらどうぞって言われるケースがほとんどの場合多いんで、まあ、普通はそういう形でやっぱり聞いていただければできると思いますけどね。
ベランダに取り付ける場合も一応確認はした方がいいわけですね。
うん、だけど、まあ、ベランダ、そうやね、ベランダっていうのは、分譲マンションっていうのは、専用部分っていうのは部屋のだけなんです。
ああ。
で、ベランダとかね、玄関のドアとか、全部これ、共用部分
ははは。
それは勝手にできない。だから、管理組合言ってください。
そこはね、
オーナーさん
で。景観の問題も出てくると。
管理組合です。で、普通の賃貸マンションは、オーナー、持ち主の家主さんか、もしくは管理業者に、リクエストしてもらったら、管理業者はですね、持ち主さんのところへこういう風になりますからよろしくお願いします言ったら、いいですよっていうことになりますので、まあそうあんまり心配することはないんかなと。
なんか賃貸マンションだったらあんまりそういじっちゃダメなのかなとかっていう意識がねあったりしましたけど、
うん、まあ、勝手でいじっても出るときにそれ原状回復しないでしょ。
あ、
いらんお金いりますから、
はいはいはい、
それしてくださいよって必ずありますので
、もう自己責任の
例えば壁をバーン投げてですね、やってもうたりとか換気口を投げたりとかするとですね、これはちょっと原状回復の時にみんなお金かかりますから、
うんうんうん、
まあ、どんなことでもやってくれます。頼めば、
はい、頼めば、
はい、頼めば
予算が伴えば
そうですね、まあ、ご自分ではお金を支払う分に関して、あとまた原状回復問題をすることに関してはですね、
はい、
賃貸マンションの場合はそれさえちゃんとすれば、まあ、比較的問題ないかな。
賃貸の場合、現状回復っていうところも念頭に置きながら、ね、行かなきゃいけないですね。
はい、
はいはい、ということでございました、はい、さあでは塾長、今週のツボお願いします。
はい、必ず一言声をかけるというこれツボになってるのかない
やなってます
よ。必ずですね、言葉はちょっと多いめの方がいいと。
うんうんうん、
必ず声をかける、
はい、
そうすれば相手も理解してくれると思うんで、勝手にやらない、
勝手にやらない、
はい、必ず声をかけてください、はい、声をかけよう
ということでございました、はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い、百万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
坂本龍馬、独自の視点で時代の先端を駆け抜けていった坂本龍馬のスピリットこそが、先の見えない現代に必要とされているのかもしれません。果てしなく進化し続けながら、己を信じ、今を生き抜くために何が必要かを、坂本龍馬は現代にそう問いかけているでしょう。人として、企業として、何が必要なのか。
日本の夜明けは近いぜよ。
これからの21世紀をお部屋探し、マンション管理で創造する。そう、私たちは超 A です。
熱血
賃貸塾超 A やん。
お送りしてきました熱血賃貸塾超 A やん。
番組もそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました、はい、塾長、オープニングでお茶の世界の話をしましたけれども、その放送外のところで塾長に話を伺っていても、お茶の世界の話になるとやっぱり熱く語りますよね、うんうん、塾長
好きなことはやっぱり熱くなってきますね、特にやっぱりこういうなんか日本独特の文化ね、こういったもうやっぱ、まあ、お茶の世界へ男性が行ってる方は比較的その当時も少なかったんです、だけどなんか行ってよかったなっていう思いがあるんで、うん、であのお茶っていうのはそれその薄だけ違ってお濃い茶から始まって、うん、まあ、天津ご飯食べてね、ちょっとお酒も飲んで、うん、それから大須まで上がってっていうね、一通りのこう流れがあるんですね、そういうこともあるっていうこと、それはまあ知ったことは非常に良かったなと、だからこれはやっぱ続けたいなっていう思いはありますね、まあ、仕事してるときはそんな余裕ないんでね、やっぱり生活のために頑張りますけどね、まあ、ちょっと余裕ができたらそういう世界にもいいんかなと、わびさぎの世界いい感じやな、
いいですね、将来的に塾長が作りたいという茶室行ってみたいですね、どんな茶室になる
の
か、ね、
まあ、あの京都はたくさんあちこちにお茶室ありますので、僕の知り合いのところもお茶室とかもあるし、行ったらお茶を出してくれますので、うん、いいと思います、まあ、女性の方はですね、まあ、煎茶出前がいいと思います、
煎茶、
煎茶、普通のお茶をですね、こう玉露のお茶を出すというですね、あれはあの、まあ、役に立つと思いますね、お客さん来はったら煎茶をこう人肌でね入れるっていう、
はい、
あれをやられたらいいのちゃうかな、
そうですか、煎茶、
うちの嫁さんもやってましたよね、
あれ大体温度とかもあるんですよね、お茶ってね、
そうやね、あんまり熱いとあかんので、はい、甘いですね、栄養茶甘い、
あ高い
高い、 100g 何千円、まあ、万するやつある、あれお茶を一生懸命やると酒より高づくというふうに聞いてますけどね、
まあ、あの茶室を作ることは叶いませんので、そういったところぐらいはね、ちょっとこだわってわびさびを感じてもいいかもしれない
わびさびでもお茶代がたこずいて大変や
ね、ですかね、まあ、あのお茶の世界もちょっと改めて考えたいなと思います、
はい、ぜひ
この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひぜひお寄せください、お待ちしています。さあそろそろお別れの時間です、熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして重田舞子でした、はい、また来週さようなら、
さようなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。